はい、皆さんどうもおはようございます。霧の都です。霧の都のポッキログ、この番組は音声メディアバラエティ番組です。出会う系サービスのコーナーでは毎回ランダムに抽選された新しいポッドキャストを全力でご紹介します。さらに音声メディアに関する最新のニュースや研究を紹介する聞き耳トピックのコーナー、そして皆さんからのメッセージ、ブルースカイでのポストもご紹介していきます。ブルースカイでの番組ハッシュタグはカタカナでポキログです。よろしくお願いいたします。さあ、というわけでポッドキャストログ、ポッドキャストに恋をする、今回で164回目ということになりました。あっという間になんか5月が終わろうとしてて怖いんですけど非常に個人的な話ですけど、6月頭ですね、明日からカナダに出張1週間ということで、ポッドキャストどころではないっていう感じがしますが、イギリスに来てて、イギリスからさらにカナダに出張してイギリスに帰ってきてみたいな感じなんですけど、まあ、最大の焦点はイギリスに再入国できるかっていうところですね。はい、もう一度入れていただけるのかっていうところで不安がありますけど、まあしょうがないんでカナダ行ってきたいと思います。はい、というわけで、まあ、そんなカナダ旅行にもですね、またイギリスから6時間ぐらいのフライトがありまして、ポッドキャストが役に立ちそうだなということで、まあ、たくさんダウンロードしていこうかなと思っているキリノです。さて、そんな中ですね、今回もまたいつものように、出会う系サービスのコーナーでは、前回抽選で当たりました、オフロードバイクですね、バイク。この番組ということで、ちょっと楽しみな方もおられると思いますけれども、まあ、こちら全力でご紹介していきます。で、その後次回ですね、再来週公開する次の番組も440万番組の中から抽選しますのでお楽しみに。で、その後ニュースをご紹介していくというような流れでいつものように進めていきたいと思います。というわけで、霧の都のポッドキャストログ、ポキログ、ポッドキャストに恋をする、今回もよろしくお願いします。
ポッドキャストに恋をする。
はい、というわけで出会う系サービスのコーナーです。このコーナーでは全世界450万番組あると言われているポッドキャストの中から、日本語で配信されているエピソードをランダムに一つピックアップして、それを切りのが2週間かけて聞いてきて、皆さんに全力でご紹介するという、まさに強制的に新しい番組と出会っていく恐怖の出会う系サービスのコーナーです。さて、こちら毎回前回抽選しておりまして、今回の出会う系サービスはオフワンラジオ、トライアンフの ED バイクを試乗ボリューム2というですね、オフワンラジオ、株式会社アニマルハウスさんというところが出してまして、まあラジオというんでね、これはまたどこかのラジオ局でやっている番組なのかなみたいなことを前回ちょっとお話ししましたけど、まあそうではなくですね、オフロードバイク専門メディアのオフワン .jp 編集部が送るラジオということで、まあ、まだこれはパイロット版だそうで、不定期更新ということです。まあ、実際そうですね、過去のエピソード見ますと、まあ、ここんとこ、まあ、出てないここんとこ出てないけど、5月のあたりは毎週ですね、連続でゴールデンウィークのあたりは毎週出てたりとかですね、まあ、あでも4月あすごいな、4月から5月にかけてはほぼ毎日配信されていた、すごい。ただ5月は、まあ、ちょっとなんか隔週ぐらいになってんのかな、まあ、こういう感じで、まあ、まだまだちょっとね、パイロット版ということで、進められているっていう番組ですね。でですね、今回は5月3日の回ですね、そんな毎日配信されていた中の5月3日の回、トライアンフの ED バイクを試乗 というですね、まあ、その回を15分34秒あるんですが、まあ、これを聞いてきたというですね、レビューになります。で、毎回お断りなんですけど、まあ、どれだけ他のエピソードがたくさん出てても、その抽選で当たったエピソードだけを聞いて、まあ、全体を推測しながらお話しするということで、まあ、ちょっとですね、検討外れのところもあるかもしれませんけれども、ポッドキャストのね、出会いっていうのは、まあそういう偶然も多々あるものですから、まあたまたま出会ってしまったその1エピソードを聞いてみて、まあどんな風に皆さんにこれを押せるかっていうところで、まあ今日もお話ししていきたいと思います。で、まずですね、これ最初に気がつかなかったんですけど、紹介した時に全く気がつかずスルーしたんですが、オフワンラジオっていうのは、まあオフロードバイクのオフであると同時に、F1 とかけてるんだよね。多分ね。だから、offone.jp さんっていう編集部なんだけど、まあ、これもオフロードの、まあ、カテゴリー1を目指すというか、まあ、F1 みたいな感じで、F1 からのオフワンなんだなっていうのを、なんか一週間ぐらい経ってから気づいた。これに、ちょっとこれを最初に、拾えなかったっていうのが、ちょっと、僕は残念でしたね。こう気づかなかった自分っていうところで、まあ、聞いてる方はもう気づいたのかなっていう感じしますけど、まあそういうね、オフワンラジオさんです。でですね、これまたこれ一個ですね、前回の推測を大きく裏切られた点がありまして、めっちゃ僕は面白かったんですけど、で前回、ああこれ自転車だねっていうね、まあ僕自転車乗るから、これやっぱ自転車のオフロードのね、バイクたくさん種類あるんで、ちょっとその辺のなんかレビューとかすごいちょっと興味あるなみたいな感じで聞き始めたらですね、なんと自転車ではなくオートバイでした。いやだからこれもね、そうなんだね。だからバイクなんかね、いや別になんかイギリスでバイクって自転車のこと言うよとかさ、なんかそういうことを今更言い訳として言いたくないんだけど、なんか僕の中で自転車の番組なんだなって思っちゃったけど、オフロードバイクっていうのは、まあ多分この文化圏の中ではね、このオートバイ、モーターバイクの文化圏の中では、まあこれは当たり前のようにモーターのついた二輪車なんだなっていう、なんかその辺もやっぱこう偶然出会うとわかんないもんだなって、ちょっとなんか自分を正当化してるみたいでかっこ悪いんですけど、本当に勘違いしながら聞いたんで、なんかなんていうの、入りからちょっと肩透かしで、なんかエンジンのトルクがみたいな話とか出てくるんですけど、自転車のエンジンは人間なんで、どういうことだと思ったんですけど、これはね、バイク、まあ、オートバイですね、まあ、モーターバイク、オートバイのオフロードということでした。で、聞いている中ではわからなかったんで、ちょっとさすがに検索したんですが、こう、まあ、トライアンフの ED バイクを試乗ということで、まあ、トライアンフというのは、これはメーカーですね。トライアンフというのは、メーカーの名前みたいですね。で、ED バイクっていう。またこれもね、わからないんですよ。で、ED、あ、ちなみに僕、二輪車って、このオートバイ、全くわからないです。自転車は、まあわかるんですけど、オートバイ、全くわからないんですけど、ED バイクって、皆さんもわからないんじゃないかと思うんだけど、で、僕もわかんないんで、ED バイクとはって、Google で検索したらですね、ヤフー知恵袋が一番上に出てきまして、で、なんとですね、ヤフー知恵袋はイギリスから見れないんですよ。日本のヤフー LINE はですね、イギリスからブロックされててですね、見られないんですね。なんですけど、まあちょっと他の手からですね、いろいろ調べまして、ED バイクというのは、エンデュランスなんですね。耐久バイクっていうのかな。なんかね、そういう、エンデューロ。耐久レースのために使われるバイクというような意味だそうです。で、これはですね、いわゆる公道を走ることができないですね。つまり、本来公道を走るために必要な保安部品を外してレース用にしてある。まあ、これ車でもよくあることなんですけど、そういう エンデューロ仕様、レース仕様ですよっていうケースもあるんだけど、こういうふうに市販されている車両に関しては、まあ、ナンバーが取り付けて走ることができるようになっているレース仕様の車っていうことみたいですね。はい。ということでですね、まあ、僕、オフロードの、まあ、こういうオートバイでですね、エンデューロレースがある、耐久レースがあるっていうことを知らなかったんですけど、まあ、いわゆるモトクロスって言われるようなコースを、なんか、5時間とか走り続けて、周回を競うっていう、まあ、自転車でね、耐久のレース、エンデューロありますけども、これを、まあ、オートバイでも、しかも、オフロードで、やるっていう、そういう競技があるんだなっていうのを、まあ、初めてこのポッドキャストと出会って知ったっていう感じで、それちょっと面白そうだなと思いました。で、ここまでですね、その番組の成り立っている土台についての説明でしたけども、まあ、ポッドキャストと突然出会うとやっぱこういうことあるんだなっていうのでちょっと面白かったですね。皆さんもだから絶対だから検索自分の検索ではこの番組とは多分出会わないんでしょうね。今回こうルーレットで出会っているから、まあ、出会ったんですけど、やっぱこうポッドキャストってこうキーワードにだいぶ左右されるメディアなんだなっていうのをね、本当ちょっとしみじみ感じたという感じでした。でですね、そんな僕がオフロードバイクについて、まあ、自転車だって勘違いしている程度に何も知らない僕がですね、この番組を聞いてみた、感想としてはですね、やっぱりこの、今回ね、試乗レビューみたいな感じなんですよ。このトライアンフの ED バイクに乗ってみて、これはですね、おそらくこの編集部の編集長さんなのかどうかわからないですけど、稲垣さんかながですね、力いっぱい、ソロでですね、語りながらレビューしてくれてるんですけど、もうね、言語化の、なんていうんですかね、もう鬼っていうか、こう、感覚でしかないものを、こう、どういうふうに、こう、言葉として紡いでいくかっていうところで、まあ、文字のメディアと、やっぱり、共通点があるんだと思うんですけど、こう、ポッドキャストの、なんか、進化を見たっていう感じがしました。こう文字化していく、なんていうのかな、こう言語化していく、もう本当にこの前言語化 .jp さんっていうね番組を偶然ご紹介することになりましたけど、やっぱねこの言語化していくっていうそのテクニックっていうのがあるんですよ。でやっぱそれがこの多分ね料理業界には料理業界のボキャブラリーがあって、で、例えば F1 には F1 のボキャブラリーがあって、で、多分これはオフロードバイクにはオフロードバイクのボキャブラリーがあるんですよね。この言語化していくっていう。で、ちょっと僕があんまりにも勉強になるんでですね、ちょっといくつか拾ってみたりしたんですけど、やっぱね、カタカナはね、確かに多くなってくるところはありますよね。ですね、例えばなんですけど、トルクですね。さっき僕がトルクとか言われましたけども、例えばこう、穏やかさよりもパンチ力がある 250cc エンジンっていうですね。穏やかさよりもパンチ力がある。これなんかわかる気がしますよね。で、こう、レーサーらしいレスポンスが光るみたいな。これなるほどと。こう、要するにこう、多分スロットルをですね、ぐっと開いたときに、こう穏やかにググッと上がるというよりは、もっとこう俊敏にスパッとこうパワーが出るというかね、多分そういうことだと思うんですけど、これを穏やかさよりパンチ力、かつこうレーサーらしいレスポンスが光るみたいな表現がされてたり、あとですね、マッディでも頼れるトルク感っていう、マッディでも頼れるトルク感ってなんだよって思うと思うんですけど、おそらくこれはこうマッディっていうのは多分ドローだと思うんですよね。こう、オフロードで、こう、ドロドロの、こう、ちょっと地面が頼りない場所でも、こう、トルク感があると、ググッと前に、こう、押し出していく力があるみたいな、こう、トルク感が伝わっていくみたいな。なんかね、そういう表現だったりとか、あと、ちょっと、 面白いって言ったら失礼なんだけど、本当にあのボキャブラリーとして勉強になるなと思ってちょっとメモしちゃったんですけど、あとやっぱこうそうやってフラッこのスロットルをね、あのスロットルっていうのもこれ専門用語ですよね、あのアクセルですね、アクセルを開けていく後もやっぱこう超絶フラットなパワーが出るみたいなね、こうずっとこうパワーが出続けるみたいな、なんかねそういう形でこの稲垣さんかながですね、こう語り尽くしていくっていうか一人で、だからなんかすごいあの僕にとっては全く知らないですね、あのジャンルなんだけど、まあ確か僕レースも好きだし、まあ自転車も乗るから、まあなんかちょっとオーバーラップしてるところもあって、全然知らないわけではないっていう。だからなんか絶妙でしたね、僕にとっては。全く知らないわけではないんだけども、まあ、基本的には知らない領域っていう。で、そこをこう言葉だけで、こう、押してくる。っていうんですかね、こう押すテクニックっていう、この言語化していく能力っていうのはやっぱこのやっぱ業界的にも培われているものがあるんだろうなっていう感じでしたね。はい、というですね、まああとはもう本当にあの 250cc とですね、あとは 450cc かな、なんかね、いくつかこのエンジンの出力であのちょっと乗り味が変わってくるよみたいなね、あのそんな話とか、あとはこのバイクのですねフレームがですねアルミらしいんですけども、まあ硬すぎず柔らかすぎないみたいなね、まあこれも自転車でもよく言うんですけど、まあ、僕はアルミフレーム硬いと思うんだけど、まあでもカーボンほどは硬くないし、みたいなね。あの、いろいろそういう、まあ、自転車のことをちょっと思いながら、ああ、なんか硬すぎず柔らかすぎないみたいなね、雰囲気か、とかね。良かったですよ。なんかすごくこう、フロントタイヤが張り付くとかね。なんかこう、F1 っぽい感じの表現とか。すいません。ちょっと今回はこういうなんか、レトリックというか、ちょっと言語化していく能力っていうところで、すごいオフロードバイクに全く乗らないし、まあ、今後多分おそらく僕が買うとか乗ることはないとは思うんだけど、こうポッドキャストとして聞いたときに、すごいやっぱ言語化していくなっていう、そこにもう驚嘆したっていう感じでしたね。はい、というわけで、もしバイク好きだよとかね、ちょっとなんかそういう、これもしかしたらうがった聞き方になっちゃうかもしれないんだけど、こうどういうふうにこう感覚的なものが言語化されていくかっていうところで、やっぱこの業界独特のこのなんか技があるよなみたいな、まあそういうところも楽しめちゃうんでいいんじゃないでしょうか。でこれがですね4月から5月はほぼ毎日出てたというね、これもボリューム2なんですけど、このトライアンフの ED バイクの試乗レビューが何回かの、シリーズで出ててまして、まあ、その中の1回だけをたまたま僕が聞いたということのようでした。はい、いかがだったでしょうか。というわけで今回ですね、ポッドキャストルーレットで偶然出会った番組、オフワンラジオのですね、5月3日の回、トライアンフの ED バイクを試乗、ボリューム2をご紹介となりました。出会う系サービスのコーナーでした。さて、出会う系サービスのコーナー、次回の出会いをこれから、ポッドキャストルーレットを使って抽選していきたいと思います。このポッドキャストルーレット、podcastindex.org という全世界のポッドキャストをインデックスしている、目次を作っているサービスがありまして、まあ、そこの API でですね、ランダムに番組をピックアップするというのがあります。この機能を使いまして、日本語で配信されているポッドキャストを一つですね、エピソードをランダムに抽選して出すということで、まあ450万番組といってもそこでさらに何千とか何億というエピソードがあると思いますので、その中から一つ偶然出会うというね、じゃあちょっと抽選していきたいと思います。 さて、毎度神秘的な音楽が流れてきますが、やることはシンプルです。ワンタップするだけですね。ルーレットを回すだけで良いということです。こちらのポキログの、サイトでですね、皆さんにも使っていただけますので、ぜひポキログ出会う系ポッドキャストルーレット使ってください。じゃあ行ってみましょう。ポッドキャストルーレットスタートと、よっ、はい、パッパッパとね、はい、出ました。本日のランダムポッドキャストは、デザインデコードですかね。デザインデコードという番組のエピソード2、エピソード2、新番組なのかな、エピソード2の AI から学ぶ UX デザイン、ユーザーエクスペリエンスですか、 UX デザインというですね、2025年5月5日のエピソードが当たりました。なんか、まあ、ポッドキャストっぽいジャケットというかアートワークですが、どんな番組なんでしょうね。テック系ですかね。ジャンルはアーツ、デザインということで、芸術の方に入ってるんですかね。番組、ちょっと待って、でもなんか5分しかないんだけど、番組が5分しかないんでちょっと不安。まあいいか、でも5分の番組もあるよね、そりゃ。んじゃあちょっと、これでまだ聞いてないから分かりませんけど、もうちょっと今の第一印象としては、まあ、テック系なんだろうなと。で、まあ、AI から学ぶ UX デザインなんで、まあ、なんか、まあ、アプリとかウェブの設計なんですかねっていう感じなのかなということで、またちょっとオフロードバイクとはまた違う感じで、まあ、異分野という感じがしますが、これちょっとじゃあ聞いてきて、また皆さんに全力でご紹介できればと思います。というわけで今回抽選しまして、次回ですね、出会う系サービスで取り扱うのは、デザインデコードさんのエピソード2ですね、 AI から学ぶ UX デザインということになりました。楽しみに聞いてみたいと思います。はい、聞き耳トピックのコーナーでは、音声メディアに関する最新の研究やニュースをご紹介していきます。まあ、昨今ですね、まあ、ポッドキャストに限らずですね、まあ、ラジオとかですね、まあ、オーディオブックとかですね、まあ、いろいろな、この耳から聞くタイプのコンテンツですね、これに関わる新しいニュースや話題を、まあ、ちょっと紹介していこうということで、皆さんのね、お耳の何か引っかかるところがあればなという感じです。で、ですね、前回が、動画、ビデオポッドキャストが来てるぞっていう裏側には、こんなことがあるんじゃないかみたいなね、ちょっとニュースと推測をお話ししたと思うんですけど、で、それでですね、ちょっと古いニュースではあるんですけど、3月なんですね、2025年3月26日に、オトナルとですね、朝日新聞社が、まあ、毎回共同で、ポッドキャストのですね、調査をしてるんですよね。リスナー調査をしてて。で、こちらのですね、調査結果、そういえば日本でどうだったかなっていうので、ちょっと振り返ってみましたら、日本でも YouTube でポッドキャストを聞くっていうのが多いんですね。今ね。まあ、これもまた、カウントの仕方というところになってくるかもしれないんですが、日本のですね、日本の成人の、17.2% が週に1回は YouTube でポッドキャストを聞いているというですね。まあ、なんかこんなようなデータもありまして。まあ、これも数え方なのかなって思いますけど、まあ、ポッドキャストとは思わず聞いてるよっていう人もいるかもしれないんですけど、日本でもですね、ビデオ形式で、まあ、対談ですよね。主に対談ですよね。対談のコンテンツを消費している人は増えているということがあるようです。ただですね、まあ、そういう情報の一方で、これもですね、同じ時期に集めてたデータなんですけど、今の Z ット世代がどこでポッドキャストを聞いてるのかっていうのの2025年の、別の調査があります。これはね、トランジスターというサイトが2025年3月11日に出してるんですが、こっちの情報を見ると YouTube じゃなくて Spotify がトップなんですよ。 56% ですね。ジェネレーション Z ってですね、ジェンジー世代は 56% が Spotify でポッドキャストを聞いていると。で、音声のみのリスニングが 76% と圧倒的に人気だっていうんですよ。もうなんかみんな言ってることがバラバラというかですね、調査によって出てくるデータが全然違うんですけど、こちらではですね、YouTube 使ってるっていうのは 21% しかいなくて、全体的には 76% が音声のみでポッドキャストを聞いているというふうに回答しています。なので、こちらの、サイトのですね、サーベイの結果からは、ジェンジーですね、若者、現在の若者は音声コンテンツを好んでいるので、動画を追加する必要性は全くないって言ってるっていう。どれが正しいですかね。っていうね、まあそんな感じで、まあちょっとこのビデオポッドキャストの件は、こう、いろいろ面白いなと思いながら、こう出てくるニュースを、まあ毎回眺めてるっていう感じですね。まあこうやってちょっとストックしていくのも面白いですよね。はい、そんな感じでですね、ちょっと前回の引き続きという感じで、ビデオポッドキャストの、まあ統計でいろいろ食い違いがあるよなっていうような話でした。でですね、ここからちょっと皆さんからのお便りメッセージも交えながら最新のニュースをまた見ていきたいと思うんですけど、ドリームさんありがとうございます。ハッシュタグポキログですね。公共放送でも広告収入を得ることでライセンス料、使用料が安くなるならユーザー視点ではいいような気もするんですが、何が問題なんでしょうかということで、まあ、ちょっとなんかこちらに投げてくれるような形で、リンクいただきました。ファイナンシャルタイムズですね。英国、イギリスの BBC、英国放送協会ですね。イギリスの BBC、業界からの反発を受け、ポッドキャスト広告導入を断念っていうですね。こんなニュースが、ファイナンシャルタイムズ、フィナンシャルタイムズっていうの？ファイナンシャルタイムズ、ファイナンシャルタイムズの2023年3月27日の記事で、出てました。こちらなんですけど、イギリスのですね、BBC、これは公共放送でですね、国営ではないんです。イギリスの BBC っていうのは公共放送で、この国の政府から独立した機関として、中立公正な放送をすると。で、そのためには、税金からとかですね、国からお金をもらっちゃうと、国のために、ちょっとなんか忖度して報道しなきゃいけなくなっちゃうし、かといって企業からお金をもらってもその企業に、まあ、忖度してですね、企業の悪いことは言えなくなっちゃうと。だから中立性を保つためにイギリスの国民全体から、受信料とは言わないですね、テレビライセンス料っていう、まあ、受信料です。受信料を集めて、まあ、そのお金で運営すると。これが公共放送のモデルです。で、これは皆さんの受信料という言葉でどこかで聞いたことがあるなと思われたと思いますが、日本の NHK ですね、日本放送協会、これのモデルとなっているのがこのイギリスの BBC です。で、イギリスの BBC の方が独立性が高いというふうに言われてますけれども、まあ、そんな感じでですね、独立性というのは非常に重要なんですね、公共放送にとって。で、その中で BBC はポッドキャストを出してるんですけども、ここに、広告をですね、企業の広告を入れようという計画があったんですけども、これが、公正性に関して懸念が出るということで、見送るという決断になったそうです。ただしなんですけど、まあ、ここにも書いてあるんですが、もうすでに海外ですね、イギリスの外に出して聞いているリスナーに対しては広告を入れていると。なので、こう、イギリス国内のリスナーからはもうすでにその受信料を取ってるので、その人たちに対しては広告を入れないと。ただし、海外で、 まあ、この BBC のポッドキャストってですね、BBC に受信料払ってなくても聞けるんですよ。BBC サウンズっていうですね、アプリがありまして、まあ、そこでラジオみたいに全部聞けるんですけど、まあ、そちらでは、広告が入りますと。いうことで、まあ、なんていうか、うん、もうそうやって広告入ってるよね、みたいなね、状態なんですけど、まあ、イギリス国内では入れないよっていうね、ことで見送りがあったということです。ですので、ドリームさんのですね、広告収入を得ることでライセンス料が安くなるならユーザー視点ではいいんじゃないかというのは、まあ、全くその通りなんですが、もうすでにですね、そのライセンス料以外で聞いている、まあ、ただ乗りしているリスナーに対しては、もうすでに広告を入れてると。で、国内のね、イギリス国内のリスナーに対しては、もうすでに広告収入で、まあ、広告収入じゃないね、受信料収入で回してるので、だから別にそれでなんかもうライセンス料が安くなるとかならないとかそういう話ではないっぽいですね。で、ライセンス料っていうのはその中立性を維持する上で非常に重要な制度だということになってますので、まあこれ自体が今のところなくなるということはなさそうっていうですね。まあそんな流れです。まあただ現在日本でもですね、NHK をまあ、ネットフリックスみたいにですね、お金を払った人だけが見れるようにすればいいんじゃないかみたいな議論ありますけど、まあ、これは BBC でも同様にありまして、すでにもうそういう公正中立なメディアというのを、まあ、国民で支えるみたいなモデル自体は、もしかしたら崩壊していくのかもしれないっていうね、まあ、結構そういう大きな流れがあるという感じですね。はい。というですね。特に台本もなく僕の頭の中にこれだけ情報が入ってたっていう話なんですけど、そういうですね、まあ、公共放送の大きな流れの中で、この BBC のポッドキャストに広告を入れるかどうかっていう話が出てるんだっていう、まあ、そういう理解ですね。はい、ドリームさんありがとうございました。ということで、はい、このファイナンシャルタイムズのですね、記事を解説するだけで、今回ほぼ終わってしまいましたけれども、まあ、こんな感じでですね、最新の音声メディアに関する、情報もですね、お届けできればと思いますので、また皆さんも気になったニュースとあればですね、ハッシュタグポキログをつけて、ぜひブルースカイでポストしてください。また、Google フォームでお便りも受け付けてますので、こちらは、キリノミヤコポッドキャストチャンネルですね、番組公式ページからぜひお便り、メッセージもお送りください。お待ちしております。はい、というわけで今回も新たな出会いに感謝感謝というね、ポッドキャストログ、ポッドキャストに恋をする、お送りしました。164回目ということで、はい、ありがとうございます。いや、それにしてもね、オフロードバイクがね、自転車じゃなくてオートバイだっていうのは、こうなんかもう分かった段階で、今はまあ当たり前にそうだなと思うんですけど、本当に聞き始めるときは自転車の番組だと思ってたんですよ。お恥ずかしい限りなんですけど。なのですごい、まあいい意味でね、裏切られたと。で、その中でこう、またこの言語化のね、この技っていうところでちょっと引き込まれたみたいなところがあって、まあ、ポッドキャストもやっぱいろいろあるよなっていうので、はい、いい出会う系でしたね。はい、また出会えたなと思います。次回も楽しみです。さて、そういうわけでした。じゃあ、ポキログ、今回、6月に入るようなタイミングでお届けしまして、予定では次回は6月の第3週っていうのかな ?14 日ですね。14日、15日。まあ、この週末にまたお送りできればと思いますので、皆さんからのお便りメッセージ、ブルースカイのポストお待ちしております。というわけでした。それでは皆さん、良い週末を。キリノミヤコがお送りしました。また次回お会いしましょう。